皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年6月18日にミンフィーネットで発表された恨みと観念を手放すこと、同習と共に精進することという内容です。それではお聞きください。恨みと観念を手放すこと、同習と共に精進すること。文、台湾のダーファーです。尊敬する師父、こんにちは。修練者の皆さん、こんにちは。数年前のある日、グループ学法が終わった後、ある修練者が自分の体験を話したことで、私はとても違和感を覚えました。私は表面的な寛容さと礼儀正しさから彼の話を遮ることをしなかったのです。しかし、私は心の中で彼を笑い続けました。帰宅後、身体障害の4文字が頭に浮かんでいました。冗談ではないですが、しばらく全身に違和感がありました。あちこちが痛いのです。私の修練状態が元に戻ったのは、ある日、グループ学法に参加した時でした。それ以来、私は他の修練者について考えるとき、マイナスの考えを持たないようになりました。1. 同習の振る舞いは、私にとって鏡のようなもの。修練とは常に向上することです。私は同じグループの修練者である A さんがあまり好きではありませんでした。彼の書いた文章を読んで納得できないことがあると執着心が芽生えるのです。恨めしいです。ある時、彼がグループで交流している時に私は彼の考えに直接反対したことがあります。私は法や修練環境を守ることは自分の責任だと考えていました。グループの修練者たちの間では、性念を強く持たなければならない。偏った認識は大きな役割を果たせないと思いました。その時、自分の考えが間違っているとは思いませんでした。しかし、私の心は不安定になりました。A さんの話を聞いて、私は動揺してしまったのです。それ以来、A さんの名前を見た途端、不愉快な気持ちになりました。これは、修練者のあるべき状態ではないのです。どうしたらこの執着をなくすことができるでしょう。私は心配になりました。師父はいつも私たちを見てくださっています。ある日、師父はこう教示してくださいました。あなたは、実は彼と同じです。私はびっくりしてしまいました。落ち着いて自分の内面を見つめました。実はそうなのです。私は自我が強いのです。A さんと同じように自分を高く評価していたのです。A さんは私にとって、鏡のような存在でした。私が持っている執着心は、すべて A さんが持っていたのです。ですから、それを見せてもらって、排除することができたのです。私は、外ばかり見ていて、自分を収めていませんでした。ようやく、私は、自分の問題を知り、見つけることができました。私の周りの、悪い物質は取り除かれました。彼を見ても、もう嫌な思いはしなくなりました。2. 観念を変え、情を捨てると、慈悲の心が生まれる。しかし、私はまた、プロジェクトチームの同習 B さんに対して嫌な思いを抱くようになりました。彼女がスピーチをした時には、怒りさえ覚えました。実は、自分の申請を良くするための 機会だったのです。以前、同じプロジェクトに参加した時に、彼女に対して抱いていたイメージが、再会した時、頭をよぎっていました。私は彼女を見下し、嫌いになっていました。私は家に向かって探しました。これは嫉妬心なのです。彼女は私の観念とは違う気がしました。しかし、それは私の根本的な執着心ではなかったのです。その後、私がジョアン・ファールンを読んでいたとき、シフは直接ヒントを与えてくださいました。シフはジョアン・ファールンの中で、なぜなら人間には情があります。怒ることも、喜ぶことも、愛することも、恨むことも、喜んで何かをするのも、嫌でしたくないのも、ある人について好印象を持ち、悪印象を持つのも、何かをやりたいと思い、やりたくないと思うのも、すべてが情によるもので、情人とは情のために生きているものです。と説かれました。私は自分の考え方で人を判断していました。それは情で利己的でした。修練者は情を捨て相手を第一に考え慈悲の心で接しなければなりません。ミューフィーネットに掲載された本当の自分は怒ったりしないものだという記事にはとても感銘を受けました。作者はこう書かれていました。私は人間が怒るとき、実は一種の立ち込めた一塊の物質、範囲の大きさは異なるが、その人を制御し、影響を与えたときの反応であり、もしその物質のコントロールの範囲内にいなければ、全く怒りを感じることなく、とても心地よく感じます。怒りそのもの自体は外部のもので、私たちの生命の本質の一部ではありません。怒りは七情六欲の一部であり、七情六欲も私たちの生命の本質にある成分ではないのです。七情六欲は情をなす成分ではありませんか。しかし、情は高次元の神が三界内にいる人間のために作った一つの神なのです。私たち消防修練者は、情の束縛を超越し、慈悲心を収めるため、修練の中で必ず本当の自分を見極めなければならないのです。私は自分の頑固な考えが怒りを生んでいることに気づきました。私は論理、マナー、効率、思考が自分の基準に合う有能な人が好きだったのです。シフはジョアン・ファールン、間に、仏性の中で、ある種の観念が形成されると、人の一生を支配し、その人の考え、ないし、その人の喜怒哀楽を左右します。これは後天的に形成されたものです。時間が経つにつれ、この観念は、人の思想に溶け込み、本当の自分の脳に溶け込み、人間の性格を形成してしまいます。と説かれました。だから私はエリートという概念に執着し、それを人を判断する基準として考えていたのです。この考えは自分自身の一部だと思っていました。しかしそれは後天的に形成されたものであり、自分勝手なものでした。本当の自分にはないものでした。それを排除しなければなりません。そのような後天のものに振り回されて、他人を嫌いになり、恨みや憎しみを生んで自分を乱していたのです。シフはジョアン・ファールン、間に、仏性の中で、人体を構成した物質は極めてミクロ的な状態で、極めてミクロ的な状態にある微粒子の中で、すでに人間の本性を構成しています。このものは普遍です。思想の枠を取り外せば、人間の善良な性格、人柄、特性、特徴などが現れやすくなり、 それこそ本当の自分です、と説かれました。私は師父が公儀実習の中で説かれた。なすところ、至るは、これ、修なり。ということを理解しました。修練とは、常に内面を見つめ、悪いものを排除していく過程です。師父は、私たちが真に修練していると見れば、それを排除し、私たちを向上させる手助けをしてくださるのです。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。3. お互いに寛容であること、そして共に結果を出すこと。私はこの終わりの時期に、旧宇宙のすべての存在がこの除去の時期の最終段階にあることを悟りました。修練者は終末期の混乱から出てきて、体内の悪い物質を浄化し、すべてを正し、新しい宇宙へ移らなければなりません。すべての存在がそんなに素晴らしいなら修練する必要はないでしょう。そう考えると修練者に欠点があるのは当たり前ではないでしょうか。例えば私の場合、私には多くの欠点がありますが、師父は私を見放されることはありません。ダーファー修練者を嫌い、拒絶するのは誰でしょうか。求生力しかいないのです。人を測る唯一の基準は、真、善、忍の普遍的な特性です。ところが、求生力は、すべてを自分たちの観念で測り、見下して存在を排除してしまうのです。私は、ダーファー弟子であり、求生力には属しません。だから、彼らのように行動してはいけないのです。私は、ファールンゴン迫害の事実を人々に伝えるとき、無条件に慈悲の心を持っています。私は、彼らが自分にとって良い未来を選択することを望んでいます。もし彼らが修練者であればどうでしょうか。私は、無条件に広い心を持ち、相手を受け入れなければなりません。修練者はお互いを高め合い、達成し合っています。私は彼らを包容しなければならないのです。修練者は皆、真、善、忍という普遍的な特性から派生した異なる性徳的特性を持っています。また、私たちを隔てる合力も持っています。修練中の苦難を経て、それを解消しなければならないのです。どうして他人を見下す必要があるのでしょうか。他の修練者は私のような強さを持っていないかもしれないからです。しかし、彼らの持つ普遍的な特性は私にはないかもしれないのです。もし私が彼らを許容し、慈悲の心で包み込むことができれば、互いに励まし合い、成し遂げることができるはずです。私はこれが、自動修復のファールンダーファーの力と、すべてを包含する永遠の法理を実証しているのだと悟ったのです。それは、正しくないもの、良くないものをすべて是正し、ベストな状態に戻すことができます。私が寛容になり、我慢し、無視の心で、思いやることができれば、法力は自然に正しくない要素を正し、宇宙を調和させ、宇宙をダイヤモンドのように壊れないものにして、永遠になるのです。4. 修練者を助けながら、自分の神性も向上する。ミンフィーネットでは、毎年5月13日の 世界ファールンダーファーデーを記念してオンライン放映を開催しています。これはファールンダーファーの素晴らしさを世界の人々に伝え、法を実証し、主情を救うために主婦が与えてくださった機会であり、可能なことなのです。私は毎年記事を投稿しています。私の記事のほとんどは、ファールンダーファーの日を祝う記事として掲載され、ミーフィーネットに掲載されました。時々、自分が記事を書いたことを忘れてしまうことがありました。ミーフィーで再びそれを見たとき、私はとても勇気づけられました。今年、私は自分の修練について新しい体験がないと感じていました。他の修練者の話は素晴らしくて感動的なのに、同修たちはまだ文章を書いていないのです。大勢で行う学法後の交流で、現地の修練者たちに貴重な修練体験談を書くように呼びかけました。私はある修練者が異次元で見たものについて、ミューフィーネットに掲載されたある交流文章の記事を思い出しました。どの記事も素晴らしい踊り子のようでした。編集者が記事を編集するとき、まるでダンサーが化粧をし、そしてドレスを整えるのを手伝うように、ダンサーは舞台に出て主情を救うために演技をするのです。その後、何人かの同修が記事を書き、私に修正を依頼しました。シンプルな言葉ですが、主婦への感謝の気持ちが伝わってくるのです。私はとても感動しました。私は、あえて手を抜くことはしませんでした。彼らの記事は、彼らが神への道を歩んでいることを証明しています。私は、心を込めて修正し、良い記事を完成させなければなりません。5. 困難にぶつかっても諦めない。同州の C さんは人々にファールンゴン迫害の事実を熱心に伝え、何があってもうちに向かって探していました。彼女には書きたい話がたくさんあるはずです。私は彼女に執筆を依頼し、一般の人が読むものであり、体験談のようなものであってはいけないのです、と伝えました。ところが、送られてきたのは、体験談的な内容のものでした。私は、どうしよう、彼女はとても忙しく、翌日も遅くまでかかって、もう一回書けるだろうか、と思いました。焦る心が湧いてきましたが、冷静に考えて、同修は、また書いてくれると、信じていました。すると、私は同修にメッセージを残しました。彼女は、もう書くことがないです、と、ちょっと困ったような顔をしていました。時間が合わなかったのかもしれません。しかし、二日後、彼女はまた記事を送ってきました。幸いなことに、私は彼女と共有することができました。最終的に、彼女の記事は二つのバージョンになりました。多くの同集は締め切りまでに書き上げないものです。私はグループ学法の後、みんなと交流することをためらいました。その日、私の修練状態は良くなかったのです。記事の締め切りはすぐそこだったからです。再び呼びかける必要があるでしょうか。しかし、私はダーファーを実証し、主情を救おうとする心が勝っていました。私は修練者たちと交流するために最善を尽くしました。彼らがこのチャンスをつかんでくれることを願いました。交流した後、私は動揺しました。自分がうまく話せなかったと思い、自分の話が役に立ったかどうかもわからなかったからです。その日の午後、ある同修が偶然にも、午前中の私の交流に感動したと言ってくれました。彼女は農場で働いているので、文章を書くことはできないと思っていたそうです。でも、同修は、今書きたいと言っています。私は彼女を励まし、 それは自分のためではなく、衆生のためであり、修練者は法を実証するために何かをすべきであると言いました。その結果、彼女は千文字の文章を書きました。彼女は文章を書き終えた後、師父が彼女に褒美をくださったと言いました。それは彼女の成人した子供が家族に生活費を出すことを申し出たそうです。彼女は自分が修練者として執筆の分担の責任を負う一方で、修練者ではない家族が家族のために責任を負うことを悟ったのです。他の修練者の記事を編集し終えてサイトに送ったとき、師父も私を励ましてくださいました。多くの悪い物質が取り除かれた気がしました。自分の修練が一歩前進したような気がしました。これは思いがけないことでした。私は自分のすべきことをしました。師父は私に最良のものを与えてくださいました。法を正す時期のすべてのダーファー弟子が、師父の法を正すことを手伝うという歴史的使命を果たし、法が人間界を正す最も栄光の瞬間に進むことを祈ります。師父に感謝いたします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minfui.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。